皆さんおはようございます。帰りなさい。今日は主イエスの願いと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日の週法に参りますけれども、今日は主の聖日と呼ばれる日曜日になります。キリスト教のカレンダーでは毎年そうですけれども、イースターの1週間前が主の聖日、まあ、英語ではパームサンデーというふうにも言いますけれども、その日をなぜそういうかというと、イエス様は十字架にかけられる前は約1週間前といいますか、イースターは復活された日ですから、その1週間前にエルサレムへとお入りになられて、その時に人々はイエス様こそ今こそイスラエルを回復してくださる王様だと言って、イエス様がロバに乗ってエルサレムの町へ入る時に、両側に並んで主の枝を振りながらイエス様を迎えたということにちなんで、主の聖日というのを私たちは守っているわけです。私たちは灰の木曜日から始まって、ずっと受難節という時を歩んでまいりました。そしてその時というのは、私たちは特にイエス様の見苦しみを覚えて、そして私たちが罪の悔い改めに心を向ける、まあ、これまでのキリスト教会の歩みを見てみると、その間にはその期間ずっと断食をした、まあ、断食といっても絶食ではなく、昼の間は食べ物を口に入れず夜だけ食べるというようなことをしてきたという教会の歴史があります。そしてそれはイエス様の苦しまれたことを覚えるためでもあり、心を神様にも向けるということであったわけです。まあ、今はなかなかそういうふうにする人はいませんけれども、しかしイエス様が苦しまれた、そしてそのことを通し私たちがこの罪の悔い改めを思い起こすために、まあ、教会ではいろいろ目につくものでも気がつくものがあります。まあ、今日私はガウンのところにこのストール、まあ、紫色のストールをしているわけですけれども、教会で紫色が示すものは罪を悔い改めるという意味が紫色に含まれています。まあ、教会によっては聖書の前にこの紫のですね、この大きな布を垂らすところもあるでしょう。まあ、そのことを通し、私たちはイエス様からイエス様を証ししなさい、イエス様を示しなさいと言われているわけですから、その色を使って今私はこの時を歩んでいますよというふうにこういうわけです。まあ、そしてこの時ばかりではありませんけれども、例えば聖霊降臨節と呼ばれるペンテコステでは、欧米などでは何か一つでも小さいこう赤いものをつけるという習慣があるそうです。赤という色は聖霊を表していますから、何か、まあ、ブローチであってもネクタイであっても何か赤いものをつけるということがある。まあ、そのように私たちが外を歩くときも、あ、今日はこの色をあの人はつけてるな、今日は一体何の日かということを、もう欧米などでは特に思い起こすというわけです。そのように生活の中のちょっとしたことでも私たちはイエス様を明かしする、何より私たちこの日本にあっては日曜日に教会へと出かけていくこと自体がイエス様を明かしするということではないかと思うわけです。さて、今ここに集っておられる方々、あなた方がとても大切な人と別れなければならない時が来た時に、一体どういう言葉をその人に送るでしょうか。今まで私たちは歩んできた人生の中でたくさんの別れと、また出会いというのを経験してきたことでしょう。そしてまたこれからもしていくでしょう。そんな時に大切にしてきた人が、そしてこの私にとって愛してやまない人であったら、どういう言葉をかけるか。私たちを罪の奴隷から救い出してくださり、永遠の命へと導くためにこの世へと来てくださった。しかし十字架によって死を迎えなければならなくなったイエス様は、愛してやまない弟子たちに言葉を残されました。そのことを私たちはヨハネによる福音書でずっと聞いてきたわけですけれども、弟子たちに与えられた言葉というのは、 イエス様と弟子たちとのとても強くて切ることができない関係を、この世の中での困難があっても残されゆく弟子たちに送られる助け主、イエス様はすでにこの世に勝利されているということなどを弟子たちにすでに伝えてまいりました。そして今日の箇所、最後にイエス様は弟子たちのために父なる神様へと祈りを捧げてくださいます。イエス様が父なる神様に祈り願ったことの最後の部分で、イエス様は神様とイエス様の愛の中に弟子たちと、弟子たちばかりでなくイエス様を信じる人すべてがとどまるように願っておられます。今日はその部分を読んだわけですけれども、そのことについて今日は聖書から聞いてまいりたいと思います。今日は20節からしか読んでいませんけれども、17節全体はイエス様が弟子たちと最後の食事をなされ、弟子たちに残すべき言葉をすべて語られた後、父なる神様に捧げられた祈りになっています。愛する人々と別れる時に捧げられる祈り、それはイエス様ばかりでなく、はるか昔イスラエルの民をエジプトから導き出し、約束の地カナンまで導いてきたモーセが、イスラエルの民と離れなければならない、自分がもう間もなく神様のもとへと移される時にも祈っている。そしてその時にはモーセは神様からこれまで与えられてきた言葉をすべて伝えて、神様に賛美を捧げ、イスラエルの民への祝福の言葉を残している。それは旧約の申命記という書物の31章から33章まで書かれていることです。モーセが残した言葉というのは、当時のユダヤにおいて別れの祈りとしてよく見られる形でした。それに対しイエス様が祈られた祈りというのは、単に別れるからという祈りではありません。ましてや今まさに死のところにある人が祈る祈りでもなかった。自ら進んで命を捨てられ、神様の働きを完成される直前の祈りを祈られているのです。聖書の中で、福音書の中でこの祈りが置かれている場所、位置というのは、弟子たちへの別れの言葉と受難の始まりの間に置かれています。それはイエス様のご生涯において極めて重大な転換点となるところでした。祈りの中でイエス様はご自分の栄光について、イエス様が集められた信者たちのために、そして父なる神様とご自身と信者たちが一つになるということを願っておられます。今日読んだ箇所で一つになると祈られている言葉を理解するためには、この17章全体を少しお話ししていかなければなりません。イエス様が弟子たちとしばしの別れを告げなければならなくなった時、その時というのはイエス様にとってのまさしく時でありました。時という言葉は福音書の中でとても大切な言葉として扱われますけれども、17章の一節で父よ時が来ましたというふうにイエス様は言われています。ではこのイエス様の時というのは一体何を表しているか。イエス様はこれまで神様がこの世に使わされて、ご自身の生涯を通し神様から使わされた方であるということ、そしてご自身の中には神様がおられるということ、神様とはこういう方ですよということを、イエス様の言葉と技によって多くの人々に示してこられました。それによりたくさんの人がイエス様を信じる者へとなりました。けれどもそれはイエス様がなさろうとしておられることの始まりでしかありませんでした。人々がイエス様を通しこの世界を作られた神様に触れ、神様を正しく知るようになった今、神様と私たちの間を取り持つことができるイエス様は 再び神様の御元へと戻られ、父なる神様の御前で栄光を受けなければなりませんでした。そうすることでイエス様は私たち人間と神様との間を和解される完全な方として、救いの計画が完成することになるからです。その時のことを指してイエス様ご自身が時という言葉で表しているのです。1節から8節では、イエス様はご自身がかつて父なる神様と共におられた時に持っておられた栄光が再びご自身に与えられるようにと祈られました。そしてイエス様の祈りというのは、その言葉通りに父なる神様が実現なされるのだという確信を持って、弟子たちの将来についての祈りへと9節から祈る内容が変わっていきます。9節から10節では、一見してみると弟子たちだけのことを祈っているように読めるのですけれども、そうではない。弟子たちだけではなく、その後に続くすべての時代で、つまり今の時代に対しても、イエス様を救い主と信じる者すべて、私たちについての祈りになっています。そして11節から16節では、信仰を持つ共同体、つまり教会の人々を神様が守ってくださるようにと願っているのです。そして17節から19節のところでは、この世界における教会の働きを神様が認めてくださるように祈っておられ、20節から23節では、世界における教会の働きが成功するように祈られている。イエス様がこの祈りを通し何を願っておられるのか、そしてまたご自身が神様としてこれが確実であると言われているのは、私たちイエス様を救い主と信じる者が全てが神様によって守られ、また私たちがこのように信じている教会の働きを神様が認めてくださり、教会の働きが成功するようにと祈りを捧げておられるということです。イエス様の愛、神様の愛というのは、誰か限定して与えられるものではなく、この世のすべての人々に向けて愛というのは注がれます。まあ、私たち愛という言葉を言うと、まあ、少し、世俗的な話になりますけれども、まあ、昭和の時代非常に活躍した松坂慶子という女優がいますけれども、まあ、彼女は愛の水中歌という、まあ、歌で有名になりました。まあ、これは愛の水中歌の歌詞を見ると、まあ、これも愛あれも愛というふうに歌っていますけれども、まあ、そこで語られている愛というのは、まあ、男女間の愛を歌っている。しかし神様の愛というのは、そういう男女間の愛だけを指し示しているわけではありません。9節から11節で神様の愛が向けられている人々は、神様がイエス様に与えてくださった人々、イエス様を救える人と信じる人々、つまり私たちのための祈りになっています。10節でイエス様は彼らによって栄光を受けましたと言われて、彼らというのは弟子たちのことであり、また私たちのことを指しています。それはイエス様からの愛を受け取った人々が教会の中で互いに愛し合い、使い合うことによってイエス様の愛が明らかにされるということ、それはすなわちイエス様に栄光が戻されることだというふうにイエス様は言われるわけです。私たちのところに来てくださったイエス様が父なる神様のところに戻らなければならないのは、私たちのための取りなしを神様にされるためでした。イエス様が弟子たち、私たちのところから去っていかれますから、その後私たちは誰によって守られるか、それは神様ご自身によって当時の弟子たちも今生きる私たちも守られなければならなくなってきます。それをイエス様は12節から16節で祈っておられます。なぜなら神様に属していないこの世というのは、神様に属している私たちを憎んでいますから、その憎しみから 神様が守ってくださるようにイエス様は祈られるのです。悪の力に対してイエス様が集められた群れというのは、イエス様が天に戻られた後、神様によって守られなければならなくなります。それではイエス様が私たちのことを守ってくださいと神様にお願いすれば、私たちはただただ神様から守られるものとしてこの世での生活を続けるのでしょうか。いいえ、そうではありません。17節から19節をよく見てみると、イエス様は、イエス様が集めた群れが聖なるものであるようにと祈っています。聖なるものであるというのは一体どういうことでしょう。これをよくよく調べてみると、聖なるものとは神聖な働きや義務のために取り分ける、神聖な働きや義務のために取り分けるという意味があるということがわかります。つまり私たちが神様の働きのために話されるということが、聖なるものという言葉で表されているんです。イエス様はご自身の弟子たちをはじめ、イエス様を信じる人すべてが神様の働きのためにどうか取り立ててくださいと願っているのです。そしてそのことは18節の言葉がさらに明らかにします。私をよりお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。イエス様は神様から使わされたように、私たちもまたイエス様からこの世へと使わされていく。イエス様を信じる人々は神様がイエス様に与えられた働きをも共有することになります。それは神様が私たちを聖なるものとしてくださるので、この世へと使わされていくということ。信仰共同体である教会は、イエス様が再びこの世に来られる時までイエス様の働きを続けていくわけです。17節の聖なるものとするという言葉と、19節の捧げるという言葉から、イエス様ご自身を十字架で捧げる犠牲のことだけを指しているかのように考える人がいます。しかしそれはイエス様が示されていることの一部分でしかありません。イエス様の生涯の働きがどうであったかというと、御言葉を述べ伝え、技を行い、十字架の死、復活、昇天までのすべてを含む働きです。それらすべてのことによって、信仰共同体である教会が聖なるものとされて、神様のことを述べ伝えるものと変えられるのです。今日読んだ箇所でイエス様は、すでにイエス様を信じている人々と、その人々からイエス様を信じるようになる人々について一体となるようにと願っておられます。一体となるということはどういうことでしょう。これはイエス様は神様の思いを受けて、神様の思いそのままに、御心御旨と言いますけれども、それの通りにこの世での生活を送られて、神様の御心に従って歩み続けられてきたということ、それはイエス様と神様が一体であったということを示しています。それと同じように、イエス様を信じるここにいる私たち一人一人が、神様の御心に聞いて神様の愛の中に歩み続けていくということが、神様とイスラエル、イエス様の愛の中にこの私を置く一体となるということです。イエス様がこのように祈り、祈られたことが必ず実現すると確信しておられたのは、ご自身がこれから十字架へと向かい苦しみを受けることを神様の意思としてすでにお受けになられていたからです。この祈りの後、イエス様は弟子たちと共にその夜祈りの場へと向かい、そこで逮捕され、裁判にかけられ、十字架にかけられてきます。ヨハネによる福音書は、イエス様は神様として私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださったのは、十字架の死があったからだけだとは言ってはいません。 イエス様が私たちのために神様に取りなしをしてくださるから私たちは罪の許しと永遠の命が与えられるというふうにヨハネは伝えています。そして取りなしの祈りというのはイエス様が私たちのためにこれまで誰も受けたことがなく、またこれからも誰も受けることがないような苦しみを受けられるという神様の御心そのものを実現される方であるから、神様は17節にあるイエス様の17章にあるイエス様の祈りを聞き届けてくださるのだという確信を持ってイエス様はこの祈りを祈られているのです。イエス様による取りなし、イエス様は神様と私たちの間を取り持つ仲介者であるということは今日の祈りの中にはっきりと示されています。祈りというのは神様への願いであると同時に神様の御心でもあるということをイエス様は表されます。今日私たちはこの後聖餐の恵みをいただきます。イエス様が神様と私たちを取り持つ方として、神様の御心をこのようにあって徹底して最後まで行ってくださった、神様の御心をままにその生涯を歩み通されたからこそ、今日ここでいただく聖餐の恵みというのが私たちと神様をつなぐものであって、聖霊によってそれが確かなものとして確認することができるようになるのです。今週は受難週になってまいります。イエス様は私たちのために十字架に向けて見苦しみを受けられたことばかりでなく、私たちのために祈ってくださっておられ、神様によるお守りとイエス様の働きを受け継ぐものとして、この世と私たち一人一人が使わされているのだということをしっかりと覚えて、この週を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は弟子たちに残すべき言葉を語られた後、私たちのために本当に素晴らしい取りなしの祈りをなしてくださいました。それはイエス様の願いであると同時に神様の御心そのものでもあります。私たちはイエス様によってその十字架とし復活昇天によって神様と一つになるようにというふうにイエス様が願われ、神様の御心として、そして私たちがすでに罪許されて救われた者としてこの礼拝へと集っております。どうかこの大きな恵みを心より感謝し、そしてまた今から行われます聖餐の恵みに心から感謝して預かることができますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。